are the creation Lord of Life. Internet Radio. Okiraku Channel. Produced by Jinsei. Joe Shojuke.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく、ピッカレでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね。
はい。
ちょっと今日は、塾の方から、
はいはい。
二つイベントの話をね、
うん。
ご案内したいと思うんですけども、一つ目がですね、東京でですね、
はい。
ツアーガイドの美香さんがやっていただいております。
うん、
ベーシックコース東京というね、
はい、
まあ、勉強会ですよね、
うんうん
うん、で第4回になります。
で4回目ですか。
そうなんですよ、うん、でちょっとこの私がですね、この春極楽セミナーやったものでそのお手伝いもいただいたんで美香さんの方に、
はあはあ、
ちょっと久しぶりなんですね、この6月29日土曜日というね、
うんうん、
第4回、
はい、
ですので今ここはアットホームな感じのね、
うん、
会でね、
で
渋谷のちょっとスペースを借りてやるらしいんですけども、
はいはい、
12名中6名の今申し込みがあって、
うん、
今残席6名ということで、
はい
はい、渋谷の方でやられておりますので、6月29日土曜日ですね、はい、お時間がある方、はい、実際にねこうもうツアーガイドの方とですね、うん、こう12名アットホームな感じでね、
やっぱ生はいいですよね。
生話も聞いてね、
うん、
やっぱりその後こう一緒にこういろいろとやるみたいなんだけども、
はいはい、
うん、やっぱりこういう機会って貴重じゃないですか、我々のこの浄化の旅にとってはですね。
そうですね、普段ネットでね、うん、顔合わせへんから。
そうやね、だから、うんうん、せっかくこうやってね美香さんやっていただいてるんでぜひですね、
はい、
リンク下の方に貼っときますので、
うん、
ピョンと飛んでいただいて、はい、まだ残席あるようでしたらそこでもうそのままですねメッセージ入れていただくと、
うん、
事前参加申し込みになっているので和山にお申し込みくださいとのことです。
はい、
はい、それとはピッカリちゃんからお知らせやね、今度のもう一つは。
そうですね、
うん、
今月の17日ですね、
はいはいはい、
月曜日、
うん、
まあ第1回、まあ、ちょっと続けていこうと思うんですけど、
うん、
まあ「のんき座」というタイトルとか何ですかね、そういう
会
の名前ですよね、はい、
うんうんうん、
まあ、僕の場合はそのセミナー形式とかじゃなくて、
うん、
まあ、ざっくばらんに、まあ、こんな聞きたいな、こんなこと聞いてええんかなとかいう話とかね、
ほうほうほうほう、
で自分でまあこんなことあったとかいうお話してもらったり。
なるほど。これはこののんき座っていうのはですね、
はい、
どういう発想でこうやろうかなと思ったんですか。
ですね、うん、まあ、久しぶりに足立さんのセミナーで、まあ、古い人とかね出会って、
うんうんうんうん、
でまあ、その後も懇親会とかは何もなかったんでね。
あ、そうやったね、
うんうん、で、まあ、そういえば何年か前に、まあ、関西ミーティングと称して、
うん、
まあ、12、3人で集まった時面白かったんでね。
ああ、そうなんや。
まあ、またそういう場が持てたらええかなって思ったんですけども、
うんうんうん、
まあ、場所確保したり、
うん、
で、まあ、幹事すんのも大変やなって思った時に、
はいはいはい、
ああ、なんか自分の治療所、まあ、一応治療所は残してるんですね、
接、うんうん、骨院ね、
接骨院ね、はい、デイサービスでは働いてるんですけど、
うんうん、
でまあまあ、あ、治療所があるからここでやったらいいかなと思ったんですよね。
あ、その集まりのね、
集まりをね、
はいはい、
で別に誰も来んかって別に構へんし、
あ、場所払ってどっか借りてるわけじゃないしね、
うん、そうそうそう、一人でも二人でも、
うんうんうん、
まあ、別に構へんし、
あんまり肩に力入らんわね。
そうですね。
なるほど。
で、まあね、足立さんに相談して、あ、ええやんかいう感じで、
うんうん、
で、その会の名前なんていうねいう感じでね、
うんうんうん、考えてるよ
いう話、行かれた時に別に何も考えてなかったですね、
僕は。うんうんうん、のんき座っていうと、
のんき座、まあまあ気楽に集まって、
うん、座ろうやないかと、
うん、
ザック
さん、まあ、お酒は出ませんけど、まあ、お茶でも飲みながらね。
あ、お茶飲みながらね。でね、差し入れ大歓迎って書いてあるけどね。
そうですね、まあ、お菓子とか持ってきてもらったら嬉しいですよね。
なるほど、はい、6月今月ですよね、
17日
もう言うても
すぐですね、
そうやね。で、夜、月曜日の19時から、だいたい2時間ぐらいやります。
2時間ぐらいですね。はい。
なるほど。ほんで、まあ、基本的にはこの関連ジョーカーやってる人たちが、
あ、そうですね。
集まっていただき、
うん。
あ、別に、まあ、ワイワイ喋ろうかと。
そうですね。
そんな会を考えてないもんね。
ないですよね。
なるほど。そっかそっか。それはありがたい話。これ、阪急伊丹駅徒歩。
か、まあ、JR 伊丹駅でもいいんですけど。
あ、そっか。JR か、阪急の伊丹駅から10分か15分ぐらいですかね。
そうですね。バスで行くと、まあ、阪急伊丹からですね、一駅で、千蔵口っていうとこあるんですけどね。
うん。俺歩いたね、そういえば。
そうですね。あの、暑い時に歩いてきました。来てくれましたね。
あれまだまっすぐ、もうちょっとかな、もうちょっとかなっていうぐらいまっすぐ行ったね。
あ、まあ簡単ですよね。
まあ、地図も書いてあるからね。
はい。
まあ、とりあえず一回曲がるだけやもんね、これ。よく見たら。
そうですね。
そうね。わかりました。で、今のところ申し込みが、なんか、
今のところ4人で、まあ、小さいとこなんでね、10人ぐらいでいっぱいになるかな、いう感じなんで。
なるほど、なるほど。
はい、
あと5、6名ですよって感じですよね。
そうですね。
うん。じゃあ、ぜひ第1回記念すべき、のんき座にですね。
はい。
集まっていただいて、またどんな感じになったかまた教えてください。
そうですね。はい。はい、楽しみです、
はい。じゃあ、これも、のんき座の、申し込みに関しては、この、ミカさんのベーシックコースの下の方にですね、
はい、
並べてまたリンク貼っておきますので、
はい、お願いします。
はい、ぜひ、お申し込みください。
はい、
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
インターネットラジオオキラクチャンネル、オキラクチャンネル。
はい、本日はケータさんからいただきましたご質問です。ではお願いします。
はい。生きるのがとても苦しいです。何をやってもうまくいきません。毎日死ぬことばかり考えています。生きていれば必ずいいことがあるから頑張れと励ましてくれる友人がいるんですが、こんなに苦しいのなら少しいいことがあっても割に合わないような気がします。関連浄化をやれば必ず楽になるのでしょうか、それともやっぱり例外がありますか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、もう誰もがこう、まあ、人生長いですからね。
そうですね、
うん、ケイタさん20代後半の男性だけども、
うん、
ちょうど僕もこん何回かありましたよね、こういう時期っていうのがね。
ありましたね、僕も、
うん、で、うん、今はそんな死ぬほどしんどないよっていう人もまあいると思いますし、そっちの方が多いと思うんだけども、
うんうん、
今日はまあね、一度や二度は死にたいと思ったことがあると思います。これからはそういう時がやっていくかもしれないんでね、
うん、
ぜひ、ここはちょっとじっくりとねお話してみたいなと思うんですけど、まあ一番大切なことはですね、この誰が一体苦しんでいるのか、
うん、
ね、これが重要であってですね、
はい、
まあ、この浄化の旅のこの基本中の基本なんですね、
うんうん
うん、まあ何度かね、このお気楽でも話してますし、
はい、
まあ、セミナーとかコラムにも書いたと思うんですけどもね、まあ、今日はですね、うん、じっくりとね、
うん、
復習してみたいな、
はい、
と思うんですけども、例えばですね、うん、会社からリストラされて、
はい、
嫁はんに見放されて
はい
ね、財産も子供も何もかも失ってですね、
うん、
虚しくてですね、
はい、
何のために働いてるのかよくわからなくて苦しくなって、
うん、
生きる気力を失った人がですね、大概ですよ、
うん、
首吊って死のかって考えるかもしれない、
はいはい
ね、でいよいよ首を吊るロープを買いに行こうとしたところ、
うん、
これオープニングから俺割と重い話してるよねこれ。
これいや重いけど軽く喋ってますよね。
軽く喋ってるよね、
うん、
これ喋り方で重くも軽くもなるからね。
そうですよね。いや、まあ、オチがちゃんとあるからね。
そうそう、僕別に軽く喋ってるつもりないねんけど、
ええ、
まあオチがあるんでね、
うんうん、
ごめん、何の話やったっけ。
いやいや、そうそうそう、首を吊るロープを買いに行って。
そうそうそう。まあ、いったところ、この階段から、まあ、逆さまに落ちてですよ。
うん。
頭ガンガン打ってね。
はい。
記憶喪失になっちまった。
はいはい。
まあ、するとね、ここはどこ？
うん。
私は誰？
はい。
そういうことになりますよね。
なりますね。
ね、だからこの時はもう、さっきまで、ついさっきまでもう死のう、首吊ろうと考えてた自分っていうのはね、
うん。
も
う
どこにもおらへんねん。
何にもなくなってますね。
でしょ、
うん、
だから虚しさも苦しさももう何もないじゃないですか。
ほんまにね。
それよりなんか腹減ってんなって感じになってくるわけですよ、
うんうん、
でなんか食べに行こうかみたいなね、
うん、
もうあれどこ行っちゃったんだあの自分はみたいになるわけでね、これね真剣に今日はちょっと考えましょうよ。
はい、
ね、
そうですね。
これって一体どういうことなのか、
うん、
ね、ぜひね、ケイタさんのこの悩み相談ではなくてですね、
はいはい、
皆さんも自分のこととして考えてみていただきたい、
うん、
ね、苦しんでいた私、
はい、
ね、自殺しようとしていたこの私は一体どこに行ってしまったのか、
うん、
実はですね、
はい、
そもそもそんなやつは実在していなかった、
うん、
ということなんですよ。
折れへんから消えるんですね。
そう、実体があるものっていうのはずっといるじゃないですか、
うん、
ね、
そうですね、
実体がないんですね、
はいはい、
ですから今ここで喋ってるピッカリは、
ええ、
ね、いつも眠りに入った時に、
うん、
夜寝るでしょ、
はい、
だから
寝ますよ。
寝る時入った時に一回死んでんねんね。
あー、なるほど、はいはい、
だから目覚ました時にまたね、
うんうん、
ここはどこやねん、あーそっか、あ俺はあピッカリだっていうね、記憶を確認して、まあ、再生するわけですよ、もう一度。
あー、そうですね。
で、俺はピッカリだっていうね、この認識をして人生がまた始まっていく、
うんうん、
だからね、要するに夜一回死んだ朝また生まれてんねんね。
はいはい、
うん、だから毎日毎日生まれ変わっている、
うんうん、
ね、たまにね、このまあほなほどこの酒飲んだ翌朝なんでね。ねえ、まあ全くここどっか分からへんってことがね、
何にも覚えてませんもんね。
学生の頃弱ったわそんなん、
うん、もう、まあ、最近でもありますけど。
お前はそんな嘘やろ。お前、いやいやいや、ほんま20代っても怖いもんなしやね。
まあね、
これほら芸大で寮やったから4年間。
ああ、はいはい、
みんなほら地方からみんなわーっと集まってきてる大学やから、
うん、
まあ飲めや歌えの大騒ぎさ毎日。
また芸大言うたらまたちゃいますもんね、
雰囲気がね。
あの個性的な人が集まりますよね。
そうそう、で、まあ、女子寮も多いわけでね。
ああ、
どっかはわーっと酒をこう持って行ってどんちゃん騒ぎで帰ってくんだけど、ようほんまにパッと目合った時に分かれへんところが多いんですよ。
一応部屋で寝てるんですか？
自分の家に帰ってきた例えほとんどないんでね。
あ、ないんですか？
どっかで寝て朝を過ごすんだけども、朝起きるんだけども、
うんうん、
やばと思うね毎日。
うん、
まず場所が分かれへん、
うんうん
うん、で、場所が分かれへんってことは自分が誰か分かれへんって一瞬あってパニックになるわけですよ。
ああ、はいはい、
あ、ってこうなって、わ、隣で寝てるこの女性は誰だろうみたいなさ。
あらら、そんなことしてたのね。
いやいや、そ、雑魚寝ですよそんな。
ああ、そういうこと、う
ん、そんで以上のこと言えるかいな。
お持ち帰りちゃうんですね。
いやいや、そんなアホなことはそんなもんやってまかん、やってませんかい、したかんだわ。
ちょっと動揺してますね。
そうそうそう、自分で、うん、自分で突っ込んでいく話出てこないのやばいですね。
はいはい、
だからね、まあそういうことが皆さんあると思う、一度や二度はね、
うん、
うん、だから、僕はね、この関連浄化と出会う前もですよ、
はい、
前はこのケイタさんとねほとんど同じような感じでね、
うん、
もうね、こんな人生はまっぴらごめんだと、
うんうん、
もう生きていたくない、もう死にたいというよりかはね、
うん、
もう生きていたくないって感じやね。
あ、もう消えたい、
うん、もう消えたい、もう消えたいっていうのが一番ぴったりくるのかな。で、うん、その頃のね一番の楽しみというのはね、
ああ、
寝ることなんですよ。
おう、
間違いないですね、
うんうんうん、
で一番の恐怖っていうのは起きることやね。
朝起きた時また始まりますもんね。
そう、寝てる時は苦しんでる自分がもうおらへんでしょ、
うんうん、
だから、布団に入って眠りにつくこのうとうとした感じの時がね、
ああ、
これ至福の時なわけです
なるほど。
で起きるとですよ、
うん、
またこの苦しんでる自分に出会うわけですよ。
はいはい、
だからまたここで地獄が始まってくるのね、
うんうん、
うん、だからね、もう起きるのは嫌で仕方がない、
うん、
ね、その時はね、もう 上官、関連上官出会う前ですから、わけが全く分かんなかったんですけどもね、
はい、
この我々人間っていうのはですよ、
うん、
自分だと思っているのは、
うん、
もう記憶の世界の中にいる過去の自分、
はいはい、
これ要するに自我ってやつですよね、
うん、
ですから過去の自分だから、
うん、
記憶がなくなると、
はい、
この宇宙から消えてしまう。
はい、なるほど、そうですね。
でしょ。で、うん、記憶が戻ってくればそれがまた現れるわけで、
うんうん
うん、でも、記憶がなくなったからといって何も変わらないでしょ。その存在が消えてしまうわけじゃないじゃないですか。
そうですよね。
でだから過去の自分が消えても存在はそのまま残るわけですよ、
うんうん、
ね、ちゃんと記憶喪失になった自分がここにいてですよ、また一つずつ一からね、
うんうん、
記憶を作っていく、この新しい人生はそこからスタートするわけですね。
あ、はいはい、
だから生きながらにして生まれ変わった、
うんうん、
そんな感じになるわけですよ、
うんうん、
ですからまず啓太さんにこのご理解いただきたいのはですね、
はい、
この苦しんでいるのは、
うん、
先ほど申しました通り、記憶の中にいる過去の自分、
はい、
要するに自我であるということ、
うん、
でまずねこれを最初に理解していただきたい。
うんうん
うん、でね先ほど冒頭で、まあ、ピカルさん話してましたけども、
はい、
ピカルさんの話ね、この生きていれば必ず良いことがあるから頑張れなんてね、
うんうん、
ちょっとこれ酷な話なんですね
そうですよね。
あのねもうねここまで来るとね生きていること自体が苦しいわけですよ、
うん、ええことなんか何もないでしょうね、
うん、だからもう生きてることが呼吸するのは苦しいみたいなもんやねんから、
うんうん、
もっと苦しめって言ってるようなもんなんやね。
あ、そうですよね、
うん、でもねこれはね地獄の一丁目にいる本人だからこそ、
うん、
その苦しさっていうのがね、
うんうん、
あるわけでね、うーん、まあ存在していること自体が苦しいなんてね、なかなかこのやっぱりね経験者しか分かんないね
いやいやそらそうでないと思うね。
そうそう、だから良いことがないから苦しいわけじゃなくてね、
うんうん、
もうね生きてるのがめんどくさなるわけですよ。
あ、はいはい、
うん、で、苦しんでる自分がいない深い眠りこそですね、
うん、
先ほど申しました通りこれ安楽だってこと分かってるのね、
うんうん、
だいたいね僕の今日、話うなずく人結構多いと思いますよ、
はいはい、
寝る時が天国の入り口だっていうね、
うん、
安楽の訪問だってこの道理が言いましたけどね座禅がね、まあ、それと同じくね、
そんだけ苦しかったなかなか寝つかれへんのちゃいます。
いやいやいやいや、そんなことないね。
そんなことないですか、
うん、俺の得意技は寝ることやったからね。
寝てもうなされたりとか夢にな
る。ああ、僕はなかったですね。
ああ、そうなんですか。
だから寝るのが楽しみで仕方がないからね、
うんうん、
うん、でまあですからこの寝ればその自分が消えるってこと分かってるわけですよ、
うんうん、
だからこの、ね、死にたいって考えるのごく自然の流れなのね。
はいはい、
でしょ、
うん、
だから僕はねあのよく言われるんですけど、この自殺っていうのはこの生き方の一つだと思ってるわけですよ。
ああ、まあね言うてましたよね、
うん、だから肯定もないし否定もせえへん、
うんうん
うん、だから、そもそもねこの人生のプログラムをですよ、
はい、
自我の意思で終わらせるようなことはできないわけですよ、
うんうん、
私が自殺しようとかしまいとかね、僕が今から決めることはできへんわけ。
ああ、そうですね、全てね、
うん、いいも悪いももうないわけですよ、
うんうん、
だから人間、あくまで人間業界のモラルとか正論でいけばね、
うん、
先ほど、おっしゃってたように生きればいいことあるかもしれないから生きとけみたいな話になんねんけども、
うんうん
うん、そこをバーンとこう飛び抜けてしまえば、そんなことすら自分で決めることはできない、
うんうん
うん、宇宙っていうのはね、
はい
はい、そうなっておるわけでね、
うん、
ですけども、まあ啓太さんに今日アドバイスさせていただけるとしたらですね、
はい、
まあ、自殺以外にも選択肢はあるよと、
うんうん、
いうことなんですね。
そうですね、
うん、だから苦しんでいるのは先ほど申しましたように記憶の中に住む過去の自分ですから、
うん、
このことがですね自分の体験を通して、
うん、
普通ではなくて体験を通して真実となれば、
うんうん、
ね、生きながらにして生まれ変わることができるわけですよ。
はいはい、
まあなんやん、全て自作自演のドラマやったんやってことがね、
うんうん
うん、もう思考が全部作っちゃったんだっていうね。
そうですね、
人がねはっきりとする、
うん、
だから、ずっとね映画館で映画を見ていたんだっていうことにね、
うんうん、
気づくわけですよ、
うん、
ね、この思考が作り出す映画をね今まで真実だ現実だと思い込んでいたわけで、
はいはい、
思考っていうのはこの無限大じゃないですか。
もう止まりませんよね、
うん、どんなにも大きくなっていくでしょ、
うん、
ですから苦しみもまた無限大なんですね、
うんうん
うん、もうとんでもない大きさになる。
そうですね、
うん、ですから変な言い方やねんけど人間のこの得意技っていうかね、
うん
うん、だから喜びも苦しみもねこの頭の中で自由自在に楽しむことができるわけですよ。
そうですね、
うん、それからねずっとね、長い時間この幻想と遊んできたわけですね、
うんうん
うん、ですから、ここがはっきりとすればいつでもこの映画館の外に出ることができる、
はいはい、
要するにこの無思考の世界っていうのがね、
うん、
マイホームになる、
はい、
うん、ですから普段脳っていうのは過去の記憶と今っていうのを照合してるんですけどもね、
うんうん、
そうではなくてこの見たまま、
はい、
聞いたまま、
うん、
感じたまま、
うん、
だから今この瞬間のリアルな世界っていうところがね、
うんうん、
マイホームになる、
はいはい、
うん、当たり前の話なんですけども写真とですよ、この目の前にある風景っていうのは違いますよね。
そうですね、
全く同じ場所を見ていてもですよ、
うんうん
うん、その同じ場所の写真があっても実際見てる風景とはまた別のもの、
うんうん、
でもねこの脳っていうのはねこの辺がね実にええ加減やねんね
そうですね、
大概追ってたらええって話になってしまうんですよ、うんうん、脳は。
そうですね、
多分これそうちゃうかと
そうそう、
うん、多分この間もそうやったし、
うん、
うわあ嫌やな苦しいわってなるんですよ、
うんうん、そうですよね、
こんなええ加減な話なんですよ実は大概そうなんですよ。
いやほんまええ加減ですよね。
そうやね、だから
ほんまに
その脳というかその思考がこう動き出す前ね、
うんうん、
今この瞬間っていうところにはこの私っていう個人的感覚がないんですよ、
はいはい、
だからこの、ね、思考のね勝手な解釈とか、
うん、
分析がない、ね、
うんうん、
だから自我が主人公のドラマとは明らかにね、
はい、
今この瞬間ってリアルの世界とは違うんですね、
うんうん
うん、だから、だんだんとねそれがはっきりしてくると思考に巻き込まれることがなくなってくる、
うんうん
うん、だから苦しい苦しいって言ってるやつと一緒に今巻き込まれてるわけですから、
あもうそれほんま苦しいですよね。
そう、それが離れてくるわけね、
うんうん、
で、例えば苦しいって感じがやってきたとしてもしっかりと感じてやればね、
うんうん、
スパッと切れちゃう、
はい、
だから念が残らないからいつもこの新鮮な今っていうのがね、
うん、
ここにあるっていうのが分かるわけですよ、
はいはい、
うん、だから過去をズルズルズルっと金魚の糞みたいに引きずってるんじゃなくてね
うん、うん、
スパーンと切れてる、
うん、
今この瞬間の無制限全く制限がない自由なところにね、いるわけですよね、
はい、
そうなるとこのあたかったもなくて消え去ったこの過去とかね、
うん、
まだどこにもない未来っていうね、
うん、
脳が作り出した幻想、
はい、
これが出てこなくなる、
うんうん、
で苦しみとか不安とかね、そういうものっていうのも言うたら自我が作ってるわけですから、
そうですね、
そういうものがなくなる、ないものはない、
うん、
というふうになっていくんですね、
はい、
ですから人生がとことんシンプルになっていく、
うんうん
うん、だからあるものは残る、ないものは消えるってことですよ、
はいはい、
うん、だからシンプルでしょ。
そうですね、
うん、あとですね、ケイタさんのこのご質問の中にあった関連条項をやれば必ず楽になるのでしょうか、
はい、
それともやっぱり例外がありますか、
うん、
これね、例外っていうのないですね。
そうですね、ないですよね例外は、う
ん、歩いたら歩いた分ね、
うん、
ちゃんと心の中の風景も変わっていきます、
はい、
でもねこの変化をすぐ実感できる人、
うん、
もう実際いらっしゃるし、なかなか実感できない人もいるんですね。
そうですね、
でもちゃんと水面下潜在意識の中では変わっていっている、
うんうん、
ですからまあよく言うんですけどやれば変わる、
うん、
やれば変わる、やればわかるですね、
はい、うんうん、
関連浄化、
はい、
うん、でよくこのやっぱり悟れる人とかね、
うん、
いう検証するっていう人はね特別な人なんでしょうねっていう質問をね、たまにいただくんですけどもね、
はいはい、
そのためによく言ってるのはこの特別な人が悟るんじゃないですよと、
うん
うん、悟るまで一つのことをやりきれるね、
うんうん、
その人が特別なんですよと。
そうですよね、
あだからどんな業界でもそうやんな、
どの世界でも残ってる人はやっぱりやり続けてますよね。
そうやんな、一つの
絶対に
極めるというかさ、
うん、
うん、だから特別な人でも別にそれもラベルなんだけども、みんなこのスペシャルな人間がそうなるんだよねって考えてるんだけどそうでもないねんな。
そうですよね。
それやりきれるやつがスペシャルだよね。
最近足立さんがYouTube でウクレレの神様ね、太田さんでしたか。
太田さんやね。
あの人がねそういうこと言ってますよね、
うん、あウクレレ
たとえ1日5分でもええから、
うん、そうやな、
やっとったらものになるのはね、
うん、いつの間にか弾けるようになっているのにねっていうアドバイス、うん、どこでもあの人は同じこと言うね。
はいはい、
うん、だからその通りなんやろな、それしかないのなと思う。
まあそれしかないですよねほんまに、
うん、あんなちっちゃい楽器でね、ウクレレのような楽器でさ、
うんうん、
弦も4本しかないねんね。
そうですよね、
うん、それでもやっぱり楽器なんですよ。
うん、
うん、もうその楽器になれるにはそれ相当の時間もかかるし、
はい、
手も痛なる、
うん、
俺左のもうあの4つの指もうカチカチになってきたもん。
あんた結構やってるんですね。
毎日だから太田さんの言う通りね。
はいはい。
まあ1日30分から1時間ぐらいは毎日触ってますよ。
ああ、そしたら1年後楽しみですよ。
そうだから言うたら150回で
俺
はオープニングソングを作ってこう登場するということでね。
続いておれば、
続いておれば来ておればやろ。うん、だからほんまにねやり続けてることができる人っていうのは強い。それはもう完全上下関係ないですわ。
そうですね、
うん、どんなことでもそう、
うん、
ですから、この、ね、関連上下が目指す例えばこの山の山頂があったとして、
はい、
これはもうそれは禅が目指す山頂でもあるわけですよ、
うんうん、
だから瞑想が目指す山頂でもあるわけですよ、
はいはい、
だから、山頂は一つでこの山岳ルートっていうかな、
うんうん、
そこにたどり着くルートってのいっぱいあるわけ。
はいはい、そうですね、
うん、だからあこれだな、これやっちゃうかな、このルート僕合ってそうっていうのを選んでね、
うんうんうん、
それはどんなルートでもいいわけですよ。自分に、うん、この相性っていうのがあるんでね、
はいはい、
これでいこうって決めたらまずそれをとことんやってみる、
うん
ね、でよくこのルート探しばっかりしてるルートコレクターってことですか。
はいはい、
うん、このルートもありやなみたいなんで、うん、もうあっちこっちばっか顔出してさ
絶対たどり着きませんね。
そうそう、結局どれも登っていないというね、
うんうん
うん、毎回ふもと近辺にいるとか、
うん、
新しいルートないかー言うてね、でもどうにもならへん話になる。
そういう仲間が増えてくるんですよね。
そうそう、また会うたなみたいな、ね、
そうそう、
うん、でもそれはそれで一つ楽しみとしてはええけども、真剣に探してんのやったら、
うん、
真剣に行こうと思ってんのやったらもうルート1個決めても歩くしかないですわ。
やっぱ寿命ってありますもんね、この肉体には限界がね。
そうだよね、
言うても、
そうそうそうそう。でね、まあそもそもね、なぜ自我っていうのは苦しむのか、これもまた、シンプルな話なんですよ。
はい、
それはですね、何かを欲しがるから、
うん
ね、あのよくお話ししましたけども、快楽と苦しみはワンセットやで言うてね、
はいはい、
うん、だからもう苦しい時はね、ですから必ず何かにね、
うん、
もうこれ必ずです、
うん、
何かに執着している。
ああ、そうですね、
何でもいいですよ、
うんうん、
よくよく苦しい時に内観してね、
うんうん、
じっくりとねこう掘っていけばね、必ず何か握ってるんですよ、
うんうん
うん、
そうですね、いっぱい手放してきましたよほんまに。
そう、でももうまた握ってるわってよう
気遣いありますね。あるいは最近でもねあったりしますもんね。
ただこの間も言ったらすっきりしたい、ね、
そうそうそうそう、うん、ただ気づくのが早くなってきたのはありますよね、握ってる自分に気がつくのがね。
はいはいはいはい、はい、
前気がつかんままもう一生懸命やってましたからね。
そうやね、
うん、
1年も2年も気づかないまま行くってこともあるしね。
ありますよね、
うん、例えばその、うん、もうなんだろう、楽になりたいっていうのも実はもうこれも執着なんですよ、
はあは
あ、細かくいけばね、
ええ、
今楽になりたいが苦しみを作ってるんですよ、
うんうん、
早く楽になりたい、
うん、
だからこの今この瞬間っていうところじゃないところをこう握ってしまうわけです、
うん、そうですね、
うん、それと今この握ってしまうとこの今とその握ったところの、うん、で摩擦が起きるわけね、
はいはい、
だから今この瞬間と違うことを、
うんうん、
握ってしまうわけですから、そこに苦しみが生まれてくるわけです、
うんうん、
だから今この瞬間にズドーンといればね、
うんうん、
そこには私という個人的感覚もなく、
はい、
うん、何も握るものもないんだけども、
うん、
どうしてもこの思考が人生を支配してるわけやから
そうですね、
何でも握ってまうね、
うんうん、
だからランニングハイのようにね、この苦しみの先にある快楽もこれまた実にいいんですよ、
はいはい、
ね、でもさ、死にたいぐらい苦しいのであればね、
うん、
それやめちゃえばいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、だから、やめようも何も何に執着してるか分からなかったらどうしようもないので、
うん、
じっくりと内観していただいてね、
はいはい、
あ、そっか、これを握っとったんや、もうええのかな、もうええかな言って手放していただくと、
うん、
善悪の観念までしっかりと浄化していただくとね、
はい、
この自我のエネルギーがどんどん落ちていきます、
うん
うん、だから、楽になるっていうのは要は執着してるものをどんどん捨てていくってことなんですよ。
そうですね、
うん、ですから、よく言うんですけど究極の幸福感っていうのがありましてね、これを極楽と呼んでるわけですよ私は、
はいはい、
ですから極楽っていうのは、
うん、
全く執着のない世界のことなんですね、
うんうん、はいはい、
まあ、執着がないっていうことはどういうことかと考えてみると、
うん、
足りないものは何もないってことなんですよ、
うんうん、そうですね、
執着するから
うん、
足りないんですよ、
はい、
この発想の逆なんですよ皆さん、
あのパラドックスのやつですね、
これも思いっきりパラドックスですよこれめちゃくちゃ、
うんう
ん、あ、だから足りないんだからスタートするから足りないんですよ、
はいはい、
でしょ、
そうですね、そうですね、
あ、だから執着いっぱいあっちも全部執着だらけで全部この、満たしてやろうってやったらそれだけ苦しみが多いわけですよ
ほんまにね、
うん、どれかが今日あの快楽に変わるかもしれないけどどれかは常に苦しいとかね、
うんうん
うん、だからそういう人生をそろそろ卒業しようという方はですね、
はい、
この極楽、
うんうん、
今ここにあるもの、
はい、
ね、生きてるだけでパーフェクト、
うん
ね、だから、何もしなくてもね、
うん、
もう執着さえ なければですよ、もう昨日かな前回言ったかなこのセロトニン、
はい、はい、前回ですね、
うん、どんどん出てくる、
うんうん、
もう気持ちよってしゃあないですよ、
うん、
なんでなんで努力する必要全くないじゃんって、
もうおるだけでいいんですもんね、
何か手に入れてやってくる快楽、
うん、
快楽物質ももちろんあるんでね、
うんうん、
その時達成感とか満足感優越感、
うん、
幸福感、そういうものがうわーって押し寄せてきますよ、
はいはい、
でもちょっと待ってって、うん、みんなが本当に求めてるのは、
うん、
これはそうではなくて、
うん、
この生きているだけで感じることができる幸福感、
うん、
だからこの極楽至福感っていうかな、
はいはい、
うん、これだってそれはもう自分で体験何度も何度もしてて、
うん、
これだ、これ間違いないと思いますわ、
平安の中で生きるやつですね、
うん、だから比べようがない、
うん
うん、でもちろんあっちもいいし、もうそれをずっと俺40年間やって生きてきたんで、
はいはい、
あっちもエキサイティング、例えば、昨日かなそのワールドカップ出場決まったかなんか、
うん、はいはい、
うん、うわーなってね、
うんうん
うん、よっしゃー世界一行くぞっていう、ああいう、いいじゃないですか、
いいですよね、
苦しんで苦しんでこの爆発するそのね、
うん
うんうん、その快楽っていうのもいいんだけども、
うん、
あれは僕全然否定してないし40年間楽しんできたんで、
はいはい、
ただし啓太さんみたいにね、
うん、
もう生きてるのもしんどいって何年やったら、
うん、
そろそろ、そのゲームを、おしまいにして、
そうですね、
うん、もう生きてるだけで、
うん、
ええやん最高やんっていう世界があるんでね、
うん、
ぜひね、この浄化のために出発してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。